Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1597回、11月27日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは今日も遅いかな8時には上がりたいっていう風なねメールは来てるんですけどもね。あ、けいちゃんこんばんはです。あ、そうか、配信はあれだな、お久しぶりでございます先週のと空海的には火曜日以来ってとこですかね。あ、白熊ちゃんこんばんはです。東京府に行ってきましたよ。あっという間の、もう私とスキちゃん的には5日間でしたけどもね、約3年ぶりの東京でしたが、いろいろ皆さんに段取りをしていただいて非常に充実した、それこそオフですね仕事休んで、楽しませていただきました。参加していただいた皆さん、それからツイキャス途中でちょこちょことやりましたけどもね、見に来ていただいた皆さん本当ありがとうございました。そうだな、東京府の話は、まあ、スキちゃんが出てきてから、出てくるかどうかちょっと分かんないですけどねお話をした方がいいかなって気はしてますけどもね。あ、クラムさん、ヤシチさんこんばんはです。あ、マレムさんもこんばんは。アメリカンさんもこんばんは。さすがにね、昨日日曜日飛行機で戻ってきたんですけどもね、家帰って晩ご飯食ってビール飲んでこたつので横になったらね、寝てましたねまあこたつで横になることがオフの間にはなかったんですけどもね、あんなにこたつが天国だっていうのはね、実感しましたねまあ、スキちゃんは私に遅れて、1時間ほど JR に乗ってね、家の方に帰ったんですけども、スキちゃんも晩ご飯をね、晩ご飯、そうそう、東京駅でね、あ、東京駅じゃない、羽田空港でね、空弁を晩ご飯用に買って帰ったんですけども、帰ってそれを食べてちょっと横になったら寝てたらしいですよまあ楽しい5日間を過ごさせていただきました。今日から現実に引き戻されてね、まだなんか気分的には東京府を引っ張ってますけどもね、まあ、 今週5日間しっかりと仕事をしないとな、まあ、今週5日間というか今日から、社会復帰頑張ってね仕事をしてましたよ。私的にはね午前中でだいたいこの休んでた間に溜まった仕事はさばいてしまったんですけどもね、スキちゃんはお昼の時点でまだまだってね言ってましたんでね、どれぐらいでスキちゃん上がれるかどうかってとこですけどもね、はい、ね今日のツイキャスのスクリーンショットというかアイコンというか、渋谷のね青の洞窟へ行ってきまして、そこで撮った写真をね貼り付けてます。なかなかね夜景手ぶれをさせないようにうまく撮るのはね難しいんですね。何枚か撮ったんですけど、まあ、これが一番綺麗に写ってるかなって感じですけどもね、はい、まあ、通常はなんか、夕方5時からライトアップらしいんですけども、我々がやった時はなぜか6時からということでね1時間遅れるというね、まあ、トラブルではないですけどもね、はい、ちょっと待たされる事態だから本当はこれを見てから、2日目の宴会という予定だったんですけどもね、急遽、見れずに宴会の方へ向かって、でその後ですね宴会終わってから写した写真になりますけどもね、そうそう、その青の洞窟へ行くまでのとこにあのアップル渋谷があるんですよね、あるんですよねというか正確にはあったんですよねですけどね、でそこの閉店のちょうど9時直前にアップルストアの前に通りかかって、運がよくカウントダウンをね見ることができました。ツイキャスでもねちょろっと流したんですけども、あんまり映像がね綺麗じゃなかったですよね。あれ後で考えたらツイキャスじゃなくて iPhone の動画で撮影してそれを YouTube かどっかに上げた方が正解だったかなってねちょっと悔やんでますけどもね。昨日でそのツイキャスの映像を私ダウンロードして、YouTube にも上げたんですけども、昨日の時点で、このストアのカウントダウンを YouTube に上げてる人が1人だけでしたね。今の時点ではまた増えてるのかもしれませんけどもね、結構 iPhone で撮影してる人いらっしゃったんでね、他にもこれから上がってくるのかなって気はしなくもないですが、はい、では本編の方へ行ってみたいと思いますよ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
まず最初はですね、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アップル渋谷がリニューアル閉店した直後ですが、もしかすると東京に新アップルストアが2店舗できるかもしれませんよっていうね、記事が上がってました。マジかって感じですよね。まあこれ東京オリンピックも開催されるから、東京にアップルストアを増やそうという計画なのかもしれませんけどもね、これも時々はマックお宝鑑定団の方に上がってた記事らしいんですけどもね、で東京にあと2店舗というのが、千代田区、そしてもう1箇所が豊島区か新宿区、 いずれかの新築ビルに2つのアップルストアがオープンする可能性があるということらしいですね。でこれ以外にも京都でアップルストアのスタッフの人材募集っていうのがかかってますんでね、もしかしたら日本に3店舗新たにできる。で渋谷がまあリニューアルなんで来年にはだいたい1年ぐらいっていう予定でしたかね、再度オープンするはずですんでね。そうすると渋谷ができれば東京都内に5店舗、ほら東京の人はウフォウフォですよね、はい、ということで、まあビズモードさん的な予想としては千代田区の方は東京駅周辺か秋葉原、そして、豊島区か新宿区って方には、新宿が有力じゃないかというふうな予想を立ててらっしゃいますね。いいですね都会はアップルストアいっぱいあって、これだけ増えたらジーニアスもちょっと対応してくれる頻度が高くなってくるのかなって気がしますけどもね。ちなみに昼間明るいうちにねこの渋谷へは行ったんですよ、25日の日ですかね。でストアの人に閉店セールってしてないんですかって言ったら、いや閉店じゃないですリニューアルですって言われてしまいましたよあと月ちゃんの私のお下がりのアップルウォッチ、初代アップルウォッチ、ズキ汁でサビが出てたやつ、実物見せたんですけどもね、いい対応してくれるかなと思ったんですけど、これはダメでしたね。もう保証も切れてるんで3万ぐらいで交換になっちゃいますけどって言われて、はい、諦めましたけどもね。まあケースをつけてるんでね、とりあえずはまあ錆びた部分が直接触れ、肌にはね触れない状況にはなってるんでね、それでスキちゃんにはまあ使ってもらおうかなっていうところになってますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらもギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone X の早まる出荷、人気がないわけではないという記事が上がってました。 iPhone X 在庫が結構、まあ、潤沢とはまだいきませんけどもね、出荷時期がだんだんだんだん短くなってる感じになってきてますよね。現在だいたい 1,2 週間で手に入るようなことになってきてますけども、最初の品薄状態はどこ行ったんだって感じですけどもね。でまあこの出荷日数が短くなっている原因というのかなまあ即出荷っていうのが正しい売り方ではないかなとは思うんですけどもね。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、KGI 証券のアナリストさん、いつも出てくるミンチークオさんですね、この方が iPhone X の製造量について最新レポートを公開していますと。一時は1日の生産台数が5万から15万台しか確保できていなかった iPhone X が今毎日55万台のペースで、フォックスコムの製造スピードが大幅に向上しているということだそうですね。まあ需要に対して生産が追いついてきているということのようですけどもね。でまあ主な理由が2つ挙げられるということで、1つが、LCP 社が製造している LTE アンテナ、LCP 製の LTE アンテナ これもともと村田製作所が製作してたんですけども、これの調達が遅れてたのが、まあ、生産数が上がらない原因の一つだったと。でこれをですね別のサプライヤーのこれはキャリアっていう会社かな、ここが生産を増やしてきてるということらしいですね。そしてもう一つの原因がフェイス ID による顔認証に必要となるトゥルーディップスカメラの、ドットプロジェクターモジュール、これの供給も、LG さんとシャープ、これ2社が制作してますけども順調に供給が受けられるようになってきたことが、まあ、生産数が増えてる原因だと、理由だということだそうですね。決してローンの余震が通らなくて在庫を抱えてしまったわけではないということのようですね、はい、ということで皆さん iPhone X もうすぐ手に入りそうですよ。買っちゃえって感じですけどね。あ、お散歩さんこんばんは、琥珀さんこんばんはって言ったかな、言ってないような気がするな。琥珀さんもこんばんは、はい、それでは次のニュースですが、こちらは不具合の報告ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone X でノッチ横のディスプレイの片側だけが真っ暗になる事例が報告されるという記事が上がってました。先日 iPhone X のディスプレイに緑色の線が表示される不具合が複数報告されていることをお伝えしましたが、今度は中国からまた新たなディスプレイに関する不具合が報告されていることが分かりましたということはそうですね、iPhone X にはディスプレイ上部にノッチと呼ばれるカメラやセンサーを搭載した切り欠きがありますが、今回報告されている不具合はディスプレイのノッチ部の、ノッチ横の部分が片方だけ真っ黒になってしまうというもののようで、元記事の方には右側、本来は、アンテナというか LT の強度、あとはバッテリーの容量、あと今これ私 Wi-Fi 繋いでるから Wi-Fi の、扇形のマークが出てますけどね、Wi-Fi 繋いでない時には何のマークだったっけ、ちょっと忘れちゃったそれが表示される部分ですけどもね、そこが真っ黒になってしまっていると、iPhone X を再起動した後にこのようになってしまったということだそうですね。で、Apple Store の Genius に持ち込んでファームウェアを書き換えても直らないということで、まあ、この方新品と交換してもらったらしいですけどもね、もう私の iPhone は現時点ではその緑の線も出てないし、切り欠き部分が表示されないという部表示も、ああ表示ないない不具合も発生していないんですけどもね、皆さんのところは大丈夫でしょうかね。ちなみに現時点で、この方以外に同じ現象の報告はないということらしいんですよね。ジーニアスのスタッフも初めて見たと言っているということだそうです。ある意味レアかもしれませんけどもねせっかく買った iPhone がね不具合が出るっていうのはちょっと悲しいですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。iTunes カードの名前が変わるようですよ。 iTunes カードが App Store & iTunes ギフトカードに変更ということはそうですね。 iTunes ストアや App ストアなどで使えるプリペイドカードの iTunes カードが新しく Apple Store & iTunes ギフトカードという名前に変わりましたということですね。新しくなったのは商品名とデザインのみということで、これまで通り Apple ID にチャージして、Apple Store、App Store や iTunes Store、iBooks Store、Mac App Store などでアプリや音楽、映画、電子書籍などの購入に使うことができますと。青色を基調にしたカードになりますね。で、白抜きのリンゴマークと。お値段は1500円、3000円、5000円、1万円。そしてバリアブルということはそうですね。ただ今まで金額によってね、色が若干変えてあったりしてたんですけども、今回から金額だけが違うだけで、デザイン全く一緒なんでね、購入時にちょっと気をつけないといけませんねってことですよ。これなんか色変えればよかったんでしょうけどな、金額によって。あ、ガンちゃん、こんばんは。東京府、お疲れ様ですか。ありがとうございます。ちょいと野暮用などで落ちますということで、はい。また、ポッドキャストの方を聞いてください。はい。それでは、次のニュースですが、こちらも iPod Love さんの方にあった記事です。これは、Hulu を契約している方限定の情報になりますけどもね。Hulu でスターウォーズエピソード1からエピソード7まで期間限定配信ということはそうですよ。ちょっと待ってくださいね。URL を貼っておきますね。動画配信サービスの Hulu にてスターウォーズシリーズが期間限定で一挙配信されますと。このスターウォーズシリーズが一挙配信されるのは定額制動画配信サービスとしては初めてですと。配信されるのはエピソード1からエピソード7までの劇場版7作品と 3DCG アニメのクローンウォーズと反乱者たち、合わせて9本ということはそうですね。で、配信期間が決められてまして、すでに配信済みになっているものがスターウォーズのクローンウォーズ1から3、これはそれぞれ配信期間3ヶ月となってます。あと12月1日金曜日0時からスターウォーズ反乱者たち、こちらが配信期間3ヶ月。そして12月8日から、8日の23時から、スターウォーズ、クローンウォーズ4からファイナルまで。これが3ヶ月間。で、スターウォーズエピソード1、ファントムメナス。スターウォーズエピソード2、クローンの攻撃。スターウォーズエピソード3、シスの復讐。エピソード4、新たなる希望。エピソード5、帝国の逆襲。そして、エピソード6、ジェダイの帰還。これが12月8日金曜日23時から、6週間。こちらは6週間だけの配信になります。そして、12月15日金曜日。金曜ロードショーの放送後からスターウォーズエピソード7フォースの撹乱、こちら配信期間が1週間ということになっているそうですね。はい、ということで、まあ、期間限定ということですんでね、まあ、このエピソード7は12月15日の金曜日に金曜ロードショーで地上波初放送されるということですね。これは、地上波終了後に Hulu で配信スタートになると。そうですね。 はい、まあ、Hulu 契約されている方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。小白さんわざとだよ。あの娘さんこんばんは。誰が最初に突っ込んでくれるかなと思ってたんですけど、小白さんが一番最初でしたね。お散歩さん2番手。フォースの覚醒ですね。それではここからは iTunes カードのお得情報ですが、終了が近い順に紹介していきたいと思いますが、まず最初はこちらは au ユーザー限定ですね。11月30日木曜日23時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますということですね。1万円分が9000円で、5000円分が4500円で、3000円分が2700円で、1500円分が1350円で、500円分が450円で、そしてバリアブル iTunes コードは500円から5万円の範囲で 10% 割引となります。続いてはこれは学生さん、大学生さん教職員さん限定になっちゃうかな。12月8日金曜日まで全国大学生活協同組合連合会、大学生協ですね、こちらで、App Store and iTunes ギフトカードの割引セールを行っていますと。 10% オフだそうですね。こちらは1万円、5000円、3000円のカードが対象となります。1500円カードは対象となりませんのでお気をつけください。あとお一人様10回までの応募回数の制限がありますということですので、そちらの方も、お気をつけください。あとは、3件あるんですけども、こちらは12月の10日までですね。まず最初はちょっと待ってください、くしゃみが出そう。あ、止まった。あ、小白さんお風呂行ってらっしゃい。奈々ちゃんこんばんは。まず最初松本清ですね。12月10日まで10% 分のApp Store と iTunes ボーナスをプレゼントしますと。1500円券、3000円券、5000円券、1万円券、それぞれ 20% 分のボーナスがつきますと。あとバリアブルも1500円から5万円の範囲で、10% 分のボーナスコードがプレゼントされますと。そして次は双葉書店ですね。12月10日まで iTunes Store and iTunes、App Store and iTunes ギフトカードを購入された方にもれなく 10% 分の App Store and iTunes ボーナスをプレゼントしますと。こちらも同じですね。条件は1500円、3000円、5000円、1万円券に 10% 分のボーナス。バリアブルは1500円から5万円の範囲で 10% 分のボーナスが、プレゼントされますと。そして最後は、これは沖縄限定になるのかな。12月10日まで3A というこれスーパーかな、 どうも沖縄県で展開されているスーパーマーケットようですね。三栄というスーパーマーケットで 10% 分のボーナスコードをプレゼントされますと。こちらも条件同じです。1500円、3000円、5000円、1万円分でそれぞれ 10%、 あとはバリアブルが1500円から5万円の範囲で 10% のボーナスコードがプレゼントされますということです。はい、お近くに対象店舗のある方はぜひこの機会に iTunes コードをお安く購入してみてはいかがでしょうか。年末年始の映画を見るために使うといいかもしれませんよ。はい、ということで本編終了。あれ今日こんなに短かったっけ。まあお休みしてる間にいっぱいニュースは流れてたんですけどもね、あんまり古いのはあんまり言ってもしょうがないかなということで飛ばしてしまいましたんでね、今日は本編ここまでということですね。どうしよう、思った以上に早く終わっちゃったぞバンバンジー、あ、バンバンジー、ゆみちゃんバンバンジーね、東京府のお話はすきちゃんが帰ってきてからしたいんですよね。というわけであんまし私が一人で喋るとすきちゃんがへそを曲げちゃいそうなので一旦ここで休憩入れましょうか私はもうちょっと本編で引っ張れるかなと思ってたんですけどね、案外すんなりと言ってしまいましたよ。はい、というわけで大変申し訳ありませんがここで一旦休憩を取ります。スキちゃんが帰り次第一応スキちゃん8時には上がりたいっていうね希望は言ってたんですよね。なので基本8時過ぎにもしスキちゃんがちゃんと上がれればね、8時15分ぐらいから第2部をやりたいと思います。もしそれまでに帰ってこなくても、あ、だからスキちゃんもし帰ってこなくても8時20分には第2部を再開します。もっと早くスキちゃん帰ってくればもっと早く再開しますということでツイキャス配信で初めてだな、一部二部制、途中で途切れたっていうのはありますけどもね、意図的にちょん切るのは初めての試みではありますが、それでは一旦、第一部終了して、この後第二部に行きたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。ということで一応ここで第一部を切ります。それでは後ほど。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、お待たせをしましたまだスキちゃん帰ってきてはないんですけども、もう仕事終わってね、あの食べるものがないんで買い物させてってことでね、買い物に行ってますんで、20分にはまだ出てこないかもしれませんが、半頃には出てくるかな。というわけでここからはエンディングでございますが、まあエンディングは東京府に、東京府のお話をしていかなきゃなと思ってますけども、アクアクさん復帰、はい、第2部スタートです。第2部って言ってもエンディングですけどね、まもなくスキちゃんが戻ってくるはずです、8時前で仕事上がってますんでね、でお買い物をして帰りますんで、音なし？音出てますよね、音が入ってないのかな、江口さん、あ、アコアクさん聞こえてます、ジミちゃんも聞こえてますね、江口さん何かおかしいかもよって僕が言っても江口さんには伝わらないか聞こえてないとすると、他の皆さんは、音は言ってるようですね、はい、ということで江口さん音出てるよ。はい、皆さんありがとうございます。音は出てるということですね。うん、江口さん再起動がいいかもしれない。まああと水曜日、厳密に言うと水曜日から。私的にはオフが始まってるんですけどもね、私は一日仕事を休みました、でスキちゃんは午前中仕事に出てたんですけどもね、一応水曜日に私はスキちゃんのいるゴーツに車で走って行って、でスキちゃんが仕事が終わるのを待って、あ、江口さんよかった声聞こえました、ね、了解です、スキちゃんをピックアップというか、まあ、ピックアップ前にお昼ご飯を食べたんですけどもね、スキちゃんが美味しい美味しいとしょっちゅう写真を上げていたエビラーメンをいただいてきました。ほんとスープがね、あのエビの殻と味噌を多分焼くかなんかしてんのかな、味噌の香ばしい香りが食欲をそそりましたけどもね、ラーメンを食べて、でスキちゃんを乗っけて私は出雲へとんぼ帰りと、でとんぼ帰りをして、その足でね、まあ JR で行くんですけども、出雲空港へね、車を置いておくために向かいまして、まあ、都会の方ではあんましないと思いますが、あの出雲空港って無料で置けるんですよ、車を。なので出雲空港に車を置いて、空港のシャトルバスで、JR 出雲駅まで移動して、 で、まあ、サンライズイズモに乗ったわけですけども、サンライズイズモシャワー室がついてるんですけどもね、 A 寝台の6部屋分の専用シャワーと、それから B 寝台、それから伸び伸びシートのお客さん用のシャワーと2つしかないんですよね。それも B 寝台、それから伸び伸びシートのお客さん用のシャワーは非常に競争率が高いというのがあったんで、出雲の駅の横にね、温泉があるんでね、そこで一風呂浴びまして、でそこで一風呂浴びて、晩ご飯、それからビール飲み物お菓子を買い込んで、夜7時前にまあサンライズ出雲に乗って東京へ向かったわけですよね。まあサンライズ出雲、ツインを撮ったんですけどもね、そうランプの湯です。出雲の駅のね横にあるんですけどもね、サンライズ出雲、あの写真とかでしか見たことなかったんですけどもね、客室思ったよりも広かったですね。ベッド幅がどれくらいだろう、1メーターまでないよな、80センチから90センチぐらいで、長さがまあ2メーターぐらいあるのかな、のまあベッド、ベッドというほどでもないけどな、が2つ、でスーツケースを持ち歩いてたんでね、これをどうしようと思ってたんですけども、結構ね収納はスペースありました。まあの電車の横幅の3分の2ぐらいが客室に使われてるのかな、で残りの3分の1ぐらいが通路になってるんですよ。でその通路の下側がね、まあ当然ですけどデッドスペースになるわけですよね。そこがね物置に一応なってたんですね。そこにスーツケースはまあ収まる状態、あとツインが1階で A のシングルデラックスが2階になるんですよね。でその A のシングルに上がるとこの階段の下のデッドスペースも物置に使えるということで、まあ、スーツケースが置けるということでね、まあ、思った以上に広かったですということで、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんはと。
お疲れ様です。
もう眠たい。
もう眠たいの。
疲れたよ。あ、こんばんじーです。
こんばんじーで、それに乗って東京へ向かうと。
こんばんは。疲れありお疲れです。
月ちゃん疲れ取れましたか？
取れない。なんか今日が最高にしんどい。まあ、仕事したけんまるだろうけどね。
今あ
の語っとるなと思いながら。
いや一旦ねオープニング本編終わってあまりにも時間が余っちゃったんだよね。
うん、
ここで一人で喋るのもなんだなと思って一旦止めたんですよ、ツイキャス。
あ、そうなんだ。
そうそう。でまあ8時にスキちゃん仕事が終われば20分ぐらいには帰ってくるかなってことで、とりあえず20分から再開しますってことでね。
あ、再開したか。
いたんで、で一応20分ちょっと前ぐらいから今再開はしてるんですけどね。
はい。いやいや、
サンライズは中いかがでしたか？
あのね、あの2日目のオフの日にはあの見せてあげたんだけど、みっちゃんとねパックしたんよ。
その話かい。
みっちゃん顔のパックしてね、それが面白かった。2人であのパックしちゃってなんか大笑いしてお互いの顔見て、で岡山駅にホームに泊まる時にこのパックしてガラスにぺちょってへつくとかって言いながら、そこまではせんかったけどね。
さすがに、
ね、なかなか受けましたね。あれ
受けましたね。
あれが一番楽しかった。
あれは出しちゃダメって言ったのに。飲み会の席で
いっぱい
出すから。
まあいいじゃないと思って。 何も欲求がなかったんだしとかと思って見せたんですけど、ここに載せようかダメ
あ、まあ、ちっちゃいからわかんねえか。あ、わかるわ。じゃあちょっとわかるわかる。
じゃあやめようか。
まあいいよ。
あの、うん、いいの？あれ、いけんって言おったのね。
だってもう出したんだもん、好きちゃん。
じゃあ、誰が見てるかわからんけどな。あの、普段枕が変わると寝れない私がね、サンライズでよく寝ました。
うん、いびっかいてましたからね。結構寝てるなと。
嘘ばっかり。
本当ばっかり。
うん。
はい、消せ消せ。
はい、みんな見た？ 5、4、3。
怖い。だろ、怖いだろう。
じゃあ消しますよ。
おかしなった。
ハロウィンって書かれてる。
季節外れのハロウィン。で、まあ、東京へ着いたわけですが、大雨だと。
そうそう。
で、東京駅に着いて、京葉線で、舞浜まで直行して。で、まあ、午前中でしたけどね、カッパ着ながらディズニーシーをうろうろすると。消えないじゃん。
消し方がわからんのよ。
あ、なんか別の写真載せないと消せないのかもな。
はい、いいよ、喋ってください。
で、まあ、お昼過ぎからは日差しも差してきて天気良くなって、まあ、夜のショーとか、夜のショーも C のショーなかなか良かったじゃない。
そうね、雨が止んでくれたしね。
あ、ちょっと花火が上がる前にパラパラってしましたけどね。場所取りしてた皆さんが雨を避けて逃げ惑う姿もありましたが、
ね、まあランドに行ってないんで比べようがないんですけどね。
まあね。花火も無事に上がって、青の洞窟にホラーっぽく見える。あ、今これ上げたのは夜の C のショーですね。
はい、ショーです、
ショーです。で、まあディズニーシーは無事終了すると。C は暗いんだよね、夜。暗、まあまあ暗いっちゃ暗いよな、夜だもんな。で、あのミラコスタのパークサイドからショーが見れるじゃないですか。あそこへ泊まりたいなと、スキちゃんがぼやくという。
まあ、
あそこ高いですからね。一応
ミラコスタ入ったよね。晩ご飯どこで食べるかっていう話になって、ちょっといいもん食べようやって言って、ミラコスタに、夜は私が出すけとかって、ミラコスタ のレストランに行ったら、夜のディナー8400円とか書いてあって
、ね、慌てて出たの。あ、 C の方がランドに比べて暗くしてあるんだ。おっと。で、まあ、水木金曜日か。
え？
金曜日に。
違うよ。あ、金曜日だ。うん、金曜日だ。
夜が明けて、金曜日に、まあ、1日目の東京府ということになりますよね。
そうですよね。うん、
で、まず最初に、舞浜から浅草へ移動して、で、ホテルに荷物を預けて、で、ユッキーさんと合流するために、ちぐさ屋さん行くと。
まあ、合流するためにというか、もうお線香をあげに行かせてもらうのが一番の目的だったんですけどね。
まあまあそうですね。でお線香をあげさせてもらって、うん、でユッキーさんとどこに向かったんだっけ、
違う、待ち合わせが銀座だったんで、あの丸山さんとレモンさんとね、うんうん、
で銀座で待ち合わせをしてピザ屋さんでお昼を食べると、
なんかマエストロなんちゃらかんちゃらっていう、
うん、
あの
なんちゃらかんちゃら
お店だった
でピザを4種類とパスタを1種類、
うん、あのランチだったんよね、ランチのセットで頼んで、うん、あマエストロケイズね、
あ
本人出てきた、
あ本当だ、うん、でそこで美味しいというビールを飲んで、
うん、なんちゃらいう覚えられん名前の黒ビール、うん、はい書いてて、マネフさん書いて書いて
なんだっけ名前、
初めて出会ったビール、
うん、
ケイガイジャ
ー、そうそうそうそう
ケイガイジャ
ー、指揮者の
指揮者の店ですか、
指揮者なの、わかんない、
ガージェリー、うん、ガージェリー。
ああ。ガがひらがなになってるけどね。
うん。すごいなんか濃厚なビールだったね。
うん。で、そこでお昼を食べて、銀座6へ向かったのか。
そう。
あ、その前にアップルストア銀座行ったのか。
アップルストア銀座が待ち合わせ場所だった、
あ、そう、あ、そうだそうだ、そっちが待ち合わせだったね、うん、でお昼食べて
でユッキーさんに、
うんうん、
ユッキーさんにみんなが天に審査や天に審査やってすごいなんかその気になりかけてたけど、いやだってわかんないもんって言ってましたよユッキーさんがみんなであの関東支部のみんなで口説いてください、
そうそうユッキーさんに天を交わすオフをやってくださいユッキーさんもあの誘われたら喜んで出ていらっしゃいますんでね。
うん、あの誘ってあげてください本当にね。で、銀座シックスに行ったら、もうなんかすごいもう華やかで、あの男性陣3人をあの日本酒のバーに置いといて、ユッキーさんが女2人で買い物しようって言ってくれて、でウィンドショッピング。あのゼロが一つ多いお店が多かったんでちょっと手が出なかったんですけど
そうだったね、
うん、まあ高級だわ、
そうだねそこで過ごして、
そうだね、
うん、
うん、いやマエストロって指揮者のことだよね、
なるほどね、そういえばそういうことか、で
それから、うん、なんか気がついたら結構ランチで話に花が咲いて3時過ぎとったんよね、
そうそうそうそう
結構長いですよね、でとりあえず歩く、
うん、
そうそう、であっち行ったんよね、あっちの方、
どっち、
あっちの方に行った室町、
室町、
室町なんかあの東京オリンピックのイルミネーションのところ建物、三井信託銀行、
うんうんうん、
だったかな、でね、
うん、
なんかあのお出汁の美味しいお店に連れてってもらって、
あ
お出汁の試飲して美味しくって買って、うんうん、ほいでで千引き屋のカフェ行って、うんうんアイス食べて、でみっちゃんはタバコ吸うところがないでどんどん機嫌が悪くなっていってそれで会場に行ったんよね、
そうですね夜の
これどもろ町だったかな、
行ったんですね、あ、なんかその名前だったな、うん、で夜の宴会と、でここでツイキャスをするのをすっかり忘れてたというね
そうそうそうそう全部で14人だったね、
そうですね14人集まって、
14人集まってくださって、ちょっと残念だったのが、あの4人ちょっとテーブルが別になっちゃったのがね、残念だったんですけどね、うんうん、あの参加者の一人の親父のトトロさんが、これ手作りなんですよね。
そうそうそう、
手作りの編み物、ね、すごいよね、器用だよね、
うん、でそうそう、あの今回参加してみくださった方に、あのおチョコを配ったんですよね。
はい、
あの島根っこが書いてある、でそれを見て島根っこを作るって言ってましたよね。
うん、言ってた言ってた
で夜の宴会の後、この日は早かったんだよな、
割とね、うん、みんなさっくりとさっくりと、なんかみんな帰っていっちゃって、うん、ちょっと寂しかった、正直言うとあれ帰っちゃうのもうみたいな
でその後ガストじゃないや、どこだっけ、浅草まで戻って、
そうな、私がね、うん、ご飯粒が食べたくて食べたいって言い出した言ってね、でデニーズに行ったんや、
ね、あ、デニーズ、
みっさんはラーメンならいいとか、
うん、
そのどっか泊まるよ、どっか適当に宿取るよって言ったカサトンさんとアウチさんと4人になってね、うん、でデニーズに行った、初めてデニーズに行った、
島根ないもんな、
ないもん、
うん、でデニーズでご飯が食べたいって入ったはずなのにご飯を食べないというね、スキちゃんが
パフェ食べたパフェ食べた、でびっくりしたのは、あのみんなそんなお腹空いたとか言ってなかったのに、カサトンさんはモラス食べようってあれにびっくり、アウちゃんはコーヒーだけで、
僕何食ったんだっけ、
担々麺、
あ、そうそうそう、ラーメン食べるって担々麺食べたんだそうだそうだ、うん、でそこでまあミニ二次会やって解散するという感じかな。
でなんかホテルに帰ったのに、なんかお風呂に入ろうとしないみっちゃんがベッドでうとうとしとって、おら風呂入れやって言いながらなんか結局でも2時、うん、2時ぐらい、
うん、そんなぐらい
寝たね、寝て、うん、で朝は寝坊したんよね、
そうそうまあまあ
次の日の目が覚めたら8時なんだよ、
あーちゃんも書いて次の日のツアーもあったから皆さん早く上がっちゃったんだろうなで予定よりも1時間遅くに目が覚めるというね、大慌て
慌てて、うん、大慌てで浅草桟橋に行きました、
うん、
卑弥呼に乗りました、
そう
あのね卑弥呼に乗りに行ったんですけど、あのマサさんがね、うん、マサさんあの前日もあのオフには宴会には参加されないのに、それまで間お付き合いくださって、この日も朝はあのオフには参加できんけどって朝だけその船の見送りに来てくれて、
そうそうそうそう、
あの見送る動画を撮ってくれたんですけどね、うん、
あれ YouTube に上がってたんだっけ、
うん、だよね、こんな感じで行ってらっしゃいって送ってくれて、うん、いい人だ
で卑弥呼でお台場まで、
卑弥呼はね こんな感じの、あの松本零士さんがデザインしたというね、
ちょっとちっちゃいな
しょうがないな、うん、約1時間の船旅でしたね、
そうそうそうそう、3年前のオフの時にはもう一つのやつになったんだよな、
ホタルイ、
海ホタル
じゃなくてね、ホタルエ、ホタルも、
ホタ、ほ、なんだっけ、
ホタル、なんとか。
あ、ホタル
な。
YouTube の URL？
どこに行ったら見れるんかいな、あの動画。ね、空海のツアーの参加メッセンジャーのとこにあるよね、URL が。うん、あれをなんとか見えるように、あうちゃんできますかね。
池には後で探して、ツイキャスのファイルにテキストに貼り付けとければ貼り付けておきます。
浅草桟橋、
そうそう、あのうんこがなくなってるというね。
あのアサヒビールのね。
アサヒビールのところね。
でもこの真ん中のビルがあのゴールド色で上に泡みたいなあの銀色のギザギザがあったという。
うん、ジョッキーっぽくなってたね。で浅草からお台場移動してガンダムを見に行くと。
ガンダム
でガンダムが一時に動くって話で、それまでにお昼を食べてしまおうっていうことで、ガンダムの真ん前のビルは何だったっけ、あれは
お台場シティ、
ダイバーシティかの上でみんなでお昼を食べて、でガンダムの変身を1時から見るはずが、会計済ませ て下に降りたら終わってたと。
終わった最後の人動きだけ見えたというね。
そうそう、頭の上の角が2つに分かれたとこで終わったと。おいおい、
せっかくお昼食べ違うね、本当はあのアクアシティの方で食べる予定だったのをダイバーシティに変えたのにもかかわらず、おいおい何しとるんだみたいな。
でそこからゆりかもめに乗って移動すると
。イケポンちゃんとイケポンちゃんの奥さんとゆりかもめで合流、
う
ん、
そうそう。
だけど乗ってるはずなのに乗らなくて、ゆりかもめを3本見過ごしとったら、なんか警備の人が怪しそうにこっちを見てた、この中高年の集団を。
なんだこいつらって感じで。不審者になってしまいましたけどね。で、ゆりかもめで合流をして、ゆりかもめ
で渋谷に着いたのね。なんやかんじゃ乗り換えてね。
うん、で、そこで好きちゃんは今度 iPhone6 を売ると。予想以上に高いお値段で売れると。
そう、みんな外れたっていうね。
そうそう、
嬉しい悲鳴だったけど、最初持っていったら17,500円から引いていきますけどいいですかって言われて、うん、でいいですよって言って、どうせ下がるんだろうなって思って、
うん、
だけどみんなが6000円だ5000円だ言う中で、私はいや1万円は行ってほしいって思っとった、
うん、あ、アブちゃん URL ありがとうございます。
ありがとう、うん、いえいえ、ジミちゃん当たってないけね。
当たってねえぞ。はい、おいくらになりましたか。
13,000円です。お、背面のガラスにちょっとあのフィルムじゃないや、レンズにちょっと傷があるのと、背面にちょっと傷があって、うん、液晶がちょっと色ムラが起きてますねって言われて、で13,000円。
あとケーブルがないっていうのがね。
そう。で、ケーブルがちなみにあったらいくらですかって言ったら、いや、500円しか変わりませんよって言われて、うん、そう。
まあまあ13,000円ならいいんじゃないって感じですね。
小暮さんがね、うん、衝動的に、
MacBook Air を買うと散財をしてましたね。散財じゃないな。
なんか普通にパーって持って、あ、これくださいとかって、いやいやいやいや、チョコレート一つ買うと違うでっていうぐらいのノリで、これくださいって、で私の1万3000円、あのこれこっちに回してとかって言って、いやいやいや、ち
でその後青の洞窟を見るために渋谷の NHK 前、
代々木公園
のとこ行ったんですが、だいたい普段はなんか5時点灯らしいんですけど、これが6時点灯に
変わってて見れないと、その時点でね。でとりあえず見るのを諦めて晩ご飯を食べると。
結構ね、十何人の集団だけ店そんな決めてないけど大丈夫かなと思っとったら、うん、魚民のお兄ちゃんが
入れるよ、
グループ大丈夫ですよとかって言うけど、もう
入って、ね、飛び込んでねでそこはあのツイキャスをしたんで見られた方は大体全貌が分かれると思いますけども、あでそこであの猫の尻尾の特別収録をしましたんで、これが今週末出るのか来週分で出るのかちょっと分かりませんけどね、出る予定です。でその後2次会のカラオケおがんちゃんが段取りしてくれて、うん、それをそこへ行く途中でアップルストアの前を通りかかったらちょうど9時の閉店、
もうあと1分とかみたいな、
そうそうそう、最終営業日の閉店のセレモニー
をしてて、うん、最初、うん、すごい人だかりができて何やっとんだろうかいう話からね、うん、
でカウントダウンがあったと。
カウントダウン参加したよね。
参加しましたね。あとツイキャス
もで、みっちゃんはどこどこ
前でって言ってね、
みっちゃんどんどんこう前に行ってしまって呼んでも返事せんしみたいな、
そうそうそう
ちょっと感動しましたね
感動だった。あれ後から考えたら、うん、ツイキャスじゃなくて普通に動画撮って YouTube がどっかへ上げた方が良かったなと思ってね。ツイキャスは
あの閉店で投げ売りは、
うん、投げ売りはなかったね
あの最初にそのまずあのその渋谷のアップルストアに行った時に小暮さんがすかさず、うん、閉店セールやってないんですか
閉店じゃありません、リニューアルですってね、うん、
ですいませんトイレ行きたいんですけど、いや今度のリニューアルでトイレができたらいいですねってお店の人が言っとったよね
そうそうそうそう。
で私のアプローチ一応見てもらったんだけど、なんかあの交換で3万円って言われたけどもういいですって言って諦めて、
うん、でその後カラオケ行って、でカラオケの様子はガンちゃんがツイキャスしてたんだよね。
なんかね結構ガンちゃんも酔っとったよね、うん、いやそう、そこであのいっちゃんが合流して、うんうん、来てくれて、そうそうそうそう、そうよ、江口小太郎さんはね風邪をひいとるのに参加してくれてね、うん、あのみんなにうつったらいけんって気使ってくれて、うん、うん、だったですよね、うん、
でカラオケが終わってまあホテルの方へ向かったんですけども、これが終電
私らはね、
我々終電の電車でねビビりますね、ちょっと人がいっぱいいるからもっと終電は遅いもんだと思ったら、我々が乗ったのが終電だったという
あの浅草じゃない、つくばエクスプレスはね、うん、
秋葉原から
あの山手線まだ良かったんだけど、うん、あのそうみんなそれぞれだ別れてね、渋谷でお別れしたんですけど、うんうん、イクラムさんといっちゃんと私ら二人は山手線乗って、
そうそうそうそう、
でなんかガンちゃんはあの街並みに聞いていった、
うん、その後どこ行ったの？
なんか本当に家帰ると思いながら見てましたけど
では終電で急げーってね終電乗って無事着いて、でホテルに向かって歩いてたらラーメン屋が我々を呼び止めると
あのちょっと気になっとったラーメン屋さんがホテルのすぐそばにあったんでね、
そうそう、
ここ行こうかって、うん、
そこで夜食を食べてでホテルに行くという感じでしたね。
そうですね、
うん、で最終日はもうゆっくり
朝 あのホテルにね、あのユッキーさんがお見送りに来てくださって、
そう
でいろいろアドバイスをもらって、せっかくだからグランスタ行きなよって言われて、でタクシーで行ったらいいよって、結局うちも歩きたくなかったけどもタクシーで、あの八重洲口まで行って、うん、でグランスタ行ったはいいけど人が多すぎて、うん、もう嫌になってでもせっかくグランスタ来たのにっていうんで、私はあの行きたかったディーン&デルーカっていう、うん、あのお店があったので、そこで、散財しました。みっちゃん外で待っとったんだけど、私散財しました。10分か15分ぐらいなんでね、散財した。もう最後の散財ってか最初で最後の散財しましたけど、
でとりあえずそこだけ寄って空港へ移動すると、
もう羽田に行って、うん、もうね、ロッカーも開いてないし、なんかその一時預かりもすごい行列だったし、
そう
人多すぎて具合が悪くて
まあ人の波だったよなで山手線で、あれはどこまでだったっけ、浜松町
から行こう、うん、
でそっからモノレールで羽田へ向かって、で羽田へ着いたら、そのスキちゃんが買い物したお店がそこにもあったと。
目の前にあっておいおいみた
いな。まあ、空港行くと何でもあったって話かな、もしかしたら。まあ店の規模は違うけどね。
まあね。
うん、
でお昼を食べて。
そう。で飛行機に乗ったと。
お土産買って。で飛行機に乗って事件が起きた。あ、今回は割とそんなに大したことなかったよねって言っとったのに事件が起きた。
あ、お散歩さん、東京駅ね、改札の中もダメなんですよ。我々は改札の中で預けようとしたんだけど、全然預けられる気配がない人が多すぎてね。で飛行機の中の事件が、コーヒーのサービスがあったんですよね、まあ、ドリンクサービス、
うん、
でコーヒーをもらってスキちゃんがホットコーヒーにミルクを入れて、そのゴミを袋の中なんかに入れようとしたのかな、
袋に、うん、
でそれが手が当たって膝の上にこぼれるとこぼれるというかぶちまけると
全部こぼれた、
うん、
もうわーって言ってわーって言って、あのキャビンアテンダントさんが、あ、どうされましたかとかって言って、あの入れたてのコーヒーだけ熱くって、あの右足のももにバシャーってかかって、うん、それで私はのんきに、いやー白い服じゃなくてよかったとかって言っとったんだけど、もうキャビンアテンダントさんもなんかちょっと血相変えて、いや、やけどされてませんかとかって言って、なんかあのバンバンって割って冷やすやつ持ってこられて、うん、あのこれで冷やしてくださいとか、でしまいにはなんかあの空港着いたら病院に行く方がいいですよみたいな話にまでなって、
うん、まあ、とりあえずは大したことなかったね、
そうですね、うん、そんな事件が最後の最後にあって、うん、そうですね、やりよった
やらかしたと、今回はスキちゃんがやらかしましたと、
はい、
いう締めになりましたけどね。ああ、はい、成城石井でもスキちゃんちょろちょろと買ってたね。
成城石井はね、ま、そんなに怠慢働いてませんよ散財してません、本当にちまちまちまちま、あのフリスクみたいなのとか、うん、アマニ油と、うん、大好きなブラッドオレンジのキャンディーと、うん、友達、そう、あの会社の子に用に迷惑かけたんで、あのその子の大好きな抹茶のお菓子、成城石井ブランドのお菓子を買った、それぐらいかな、
うん
うん、でも行ったっていうのがすごい嬉しかった、
そうだね、うん、まあ駆け足でしたけども、そういう東京オフでしたね。
そう、うん、心残りがちょっとあって、うん、まあ ちょっとねスケジュールがなかなかやっぱり思うようにいかんのもあったけど、うん、私はあのスイーツを食べていませんあスイーツデニーズでは食べたけど、あの美味しいといろいろ探していたあのスイーツにありつけなかったのと、スカイツリーにのクリスマスの点灯を見なかったこととスカイツリーに行かなかったことみっちゃんは、
あ、もんじゃが食べれなかった
あ、言うとったね、言うとったね、
あれもんじゃ食ってねえやって
、リベンジします
はい、ということで、まあ無事、まあ無事最後に一事件ありましたが無事終えましたというとこですかね。まあ皆さんにはいろいろお世話になりましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごめんねジミーちゃん、あのね結局ディズニーシーでもあんまり物を買ってないです今回。
そうだね、
私が嘘のようになんか疲れとったっていうかもうなんせ23、24、25の3日間でね計算したら40キロから50キロぐらい歩いてますもう具合が悪い、あ足がおっち
い足縮んだかもね
体重はね、うん、そんなに変わってなかったけど体脂肪率がね 3% ぐらい落ちてました。
おダイエットにいいかもね
歩けば体は引き締まるのねと思って
月ちゃん引き締まったわね
また元に戻るけどそうなんよ。まあちょっとあれですね、あの1600回も近いしクリスマスも近いし何度考えますよ、また月ちゃんは考えます。
ホテルもねスカイツリーの反対側の反対側でもないのか、スカイツリーの見える部屋じゃなかったんでね
あの窓の外に見えるのは浅草ビューホテルだったんでね、うん、
まあ行
って
み
ホテルだなって見てましたけど、
あそこの最上階なら見えたんだろうな。はい、ということで本当にあのみんなたくさんの皆さんにお付き合いいただきました。
そうだよね、ありがとうございました。本当にあのなかなか一人一人の方とゆっくりねお話ができなかったのもちょっと心残りじゃあるんだけど、うん、また本当に
行きたいですね。ああ
そうですね、うん、いろんなところに行きたいですね。
はいというわけで以上空海 IT ニュース1597回11月27日でした。お届けしたのは、
うん、やっぱりねオフはいいもんで、あのみんなまたぜひお会いしましょうねのすきちゃんと、
はい、我々がオフに行ってる間に鳥取砂丘はポケモンで大変なことになってたようですよのみっさんでした。終わりだよ。
終わり
それではまた明日三四ただものだんだん。
あノラちゃん飲みすぎたらいけんよ
また細かい話はおいおい出てくると思いますんでお楽しみに
or Omni ID News.